回は第2回言霊です。
山とには村山あれど鳥よろ雨のかぐ山登りに立ち国をすれば国原は削り立ち立つ馬原は釜め立ち立つ馬し国ぞ秋津島山との国は
万葉の人々第2回言霊。お話と論争は万葉学者の犬飼隆さんです。
今日はね、言霊ということについてお話したいと思います。前回に歌は心の音楽だということを申しましたね。これも万葉全巻に通じることですが、今日のこの言霊ということもね、万葉全体に通じることです。どういうことでしょう。それは一言で言えば言葉に霊魂があるということだ。言葉は生きているという、もう霊魂なんていう言葉が嫌でしたらば、言葉は命だということですね。そうでしょう。皆さん学校行って黒板にですね、本日休校という言葉が書いてあったらどうなんでしょう。よく予習してきた方は、ああ、がっかりしたと思うでしょう。そして、残念だなと思う。予習してこなかった人は本日休校っていうのを見たら、万歳と開催を叫ぶでしょう。ただ言葉が書いてあるだけですね。それだけなのに、それだけ人々の心を動かすということは、言葉は命ですね。だからね、言霊っていうのは、言霊信仰っていうのは少し詳しく言いましたらば、良い言葉を言えば、言葉には霊魂があると。命がある。だから、良い言葉を言えば良いことが実現し、悪い言葉を言えば悪いことが実現するとする信仰と言ったらいいと思うんです。昔の人は、妙なことを考えたものだな、と思ったら、我々は朝から晩まで言霊のことなしに生きていませんよ。例えば、道で会って、おはようございますって朝言うでしょ。そしたら、どなただって、おはようございますと答えるんですね。11時頃でも、おはようございます。あなた今何時だと思ってんの？っていうようなことを言ったら嫌われて、もう相手にされませんよ。今日はいいお天気ですね。大いお天気ですね。と、相槌を打っていかなければ。ね。良い言葉を言わないために、とんだことは起こることはたびたびですね。だから良い言葉を言わない。そこで、今日の歌。これはね、女明天皇の国見の歌なんです。女明天皇が、神山に登って国見を遊ばした時の歌。大和には村山あれど鳥よろ雨の神山。大和にはたくさんいろいろ山があるけれど、その中で万事揃っている。それは、神代の昔からの神話もあるし、ね、景色もいいかもしれないし、木々も茂っているかも、でもありましょう。万事揃っている雨の神山よ。そこに登り立って国見をするというと、国土の平原には盛んに煙が立っている。また、海原っていうのは、これ、ハニガスの池のこと。昔はね、広い水たまりはみんな海なんですよね。だから、ハニガスの池の上には、カマメっていうのはおそらくカモメでしょう。おお、山の中にカモメがいるかしら。いますよ。これはユリカモメという種類ですね。僕は野尻湖でカモメ見たこともあるもの。大和よりもっと山の中でしょ。いますよ。で、そのカニアスの池にはカモメがたくさん飛び立っている。ああ、いい国、うましってのはご飯が食べたらうまいと同じで、いい国だなぁ、秋津島枕言葉ですよ。秋津島大和の国、この大和の国はなんていい国だ。そうするとね、有名な女明天皇の国の歌。そこでね、ああ、それじゃあ、神山は大和にある大和三山の一つでしょ。その上上がって眺めていい景色だから、女明天皇きっと春にでもなって上がってですね、おー、国土は煙が盛んだぞ、そしてハニヤスの池には鳥がいっぱいだぞ、いいなーって言って、最近にでもおいでになってね、歌ったように思われると大変な間違いなの。これは全く言霊なんです。何かっていうとね、この統治する人、この土地を治める人はね、どこででも春種まく前にですね、自分の治める領土を高いところに上がって見下ろすんですね。見下ろして、そしてその土地を褒めたたえなきゃならない。国褒めの行事があるわけなんですね。これ種まく前にやるんですよ。だから方々にちょうど天皇さんに当たる方は各地に昔おったでしょ。だからどこにでもこの国の国見山とかね、国見峠、国見岳なんていう名前があるでしょ。あれみんなそれぞれの 土地の統治者がそこへ上がって国土を褒めたたえた場所なんですね。だから国に峠、国に山、ね、国に岳、いろいろあるでしょ。これはね、かぐ山が国の場所になってる。本当に皆さんかぐ山へ上がってごらんなさい。今は頂上の方はもう木がいっぱい茂ってダメですが、中腹あたりから見るとまさに大和庭村山、あれど鳥寄雨の神山で一番中心の山の感じですね。素晴らしいですよ、景観は。だから大和庭村山、あれど鳥寄雨の神山と、まず自らの立つところを褒めてるでしょ。大和にはたくさんあの山この山があるけれど、その中でも万事揃ったこの素晴らしい雨の神山よって、まず自らの立つ場所を褒めて、そして登り立ってそこで国見をするというと、国土を官房して国褒めですよ、種まく前の行事ですね。さあそうしたら今度は追句です。歌は音楽でしょ。だから国原は煙立ち立つ、宇那原は釜目立ち立つ、こういうのを追句というわけですね。偶数でしょ。歌は音楽だから調子に乗ってくるんですね。国土の平原は煙が盛んに立っている。これはもちろん人の上げる、人間が作り出す煙でしょ。人間が豊かにあるって言うんですね。宇那原は、じゃあ今度は羽休め池屋といえば、カモメがいっぱい盛んに立っている、景気がいいわけですね。ところが事実はそうじゃないかもしれませんよ。事実はそうじゃないかもしれないが、そう言ってはダメですね。褒めなきゃ。例えばここで自分は統治者であると、上上がってみた、国土はなんと貧乏なことよ。そしてね、生物らしい生物は何にも言いやしないじゃないか、不毛の地だよ。しかしお役所よ頑張れ、こんなこと言ったって無理よね。それでいいものを得ようなんて思ったって、収穫がたくさんあるようにしようなんてってできません。だからこれはですね、事実以上に褒めてんですね。こういうのを国褒めですねと言いますが、土地を褒めるわけです。国土の平原は煙が盛んに立って、なんて景気がいいだろう、事実以上に。そしてまた宇那原は、谷安の池にはカマメがいっぱい、鳥がいっぱい飛び立っている、これも褒めてるんですよ。ああいいなあ、うましくみぞ秋津島大和の国は、うましくみぞ、いい国だなあ。秋津島っていうのを枕言葉、枕言葉の語源っていうのはもう難しくてわからないんですよ、だいぶね。しかし下の地名を褒めてることは間違いないですね。秋津島大和の国は、この素晴らしい大和の国はってこうやって褒めるんですね。これは全く言霊でしょ。初めからしまいまで褒めてるんですよ。で、国にという一つの行事も覚えていただかなきゃいかんが、これはですね、そうやって事実以上に褒めていくということはまさに言霊です。万葉集は初めからしまいまで言霊ということを抜きにして考えられませんね。例えばね、女の人が、前申しました、男が訪ねてくるんでしょ。昔は夫婦別居だから、お父さんは毎晩夜遅く通ってきて朝帰っていくわけです。時にはお父さんの来てくれない晩もあるでしょう。その時女の人は嘆くわけですね、本当なら。ところが嘆いていながら、この雨の旅よりなんて言ってんの。本当は満ち足りた晩じゃない、嫌な晩でしょ。それをね、どうぞ夢に現れてください、夢に現れてください、この素晴らしい夜をって逆を言うんですね。そういうふうに言うことによって、本当に男は来てくれるでしょう。それをいいわ、来てくれないなら来てくれないんでいいわ、私は寝てやるから、なんていうのは調子だったら相手の男は来ませんよね。そういう人のところにはやはり良い言葉を言えば良いことが実現し、そしてまた悪い言葉を言えば悪いことが実現するっていうのは本当ですよ。そこでもう一点読んでみよう。いいですか。その国褒めの国の歌だとね。大和庭村山、あれど鳥寄ろ雨の神山、登り立ち国をすれば、国原は煙立ち立つ、宇那原は釜目立ち立つ、うまし国ぞ秋津島大和の国は。今僕はね、国褒めということでこの歌をお話しします。すなわち言霊ということを中心にしてお話した。しかしこの歌に大事なことがあるんですね。それは何か。国原は煙立ち立つ、宇那原は釜目立ち立つという言葉ですね。 これは女系でしょ。簡単に言えば景色を述べてんですね。それは先ほど事実以上に褒めてるんだって言いましたが、とにかく客観ですね。国原は削り立ちたつ、海原は要立ちた。こういうところのにね、後の言葉で言えば女系でしょ。女系のすなわち自然鑑賞の目があるということ、自然をね眺め、描くところの目がこういうところにもうすでに出ているということですね。こういうのが発展していったら女系の歌ができるでしょ。国原は削り立ちたつ、海原は要立ちたつと、こちらから眺めてそれを褒めたたえているわけですね。そういう点で、この歌からはね、自然鑑賞の目がこの生まれ始めているということを考えてみると大変面白いことですね。で、女明天皇はね、御陵はどこにあるかと言いますと、奈良のね、八瀬の口元、桜井の東の方に女明天皇の御陵がある。その天皇さんが、万葉で言いますとね、万葉は、仁徳天皇の皇后、岩の姫の皇后の歌が一番古いと言われるけれど、これはね、伝承ではっきりしたことはわからない。ところが、女明天皇以後万葉集はね、連綿と続くんですよ。もう最後の仁仁天皇の天平法治三年正月の一日までずっと続く。そういう意味から言うと、またこの歌は大事なことになる。なぜか、万葉の夜明けを告げるものだってことね。万葉集の夜明けを告げるような、意味を持っているということですね。そういう点で、この女明天皇のお歌は、いろんな意味で大事だ。今日は言霊ということの上で、いかに大切であるか、言霊の説明のためにこの歌をあげました。しかし言霊ばかりじゃない、自然鑑賞の目もあり、それからまたこの万葉集というもののいわば夜明けを告げるのだということですね。これからずっと女明天皇以後、万葉の最後まで130年間、ずっと連綿と天皇さんの時代の歌は続くんですよ。そこで今日全体にわたって響くところの言霊、言葉は命を持っている。だから後を限り良い言葉を言わねばならない。悪い言葉を言えば悪いことが出てきますよ。これはね、例えば結婚したっていうんで飛行機で人を送るという時も、飛行機に乗っていく人を送るという時、やっぱり嫌なこと言わないでしょ。ね、元気で行ってらっしゃい。嫌なことがあっても嫌なことは言わないものですよね。言われたら気持ち悪いし、できるだけ良いことを言わない。それじゃ我々の日常生活で、ただ万葉集が言霊の世界だというだけでなくて、我々の日常生活でも後を限り良い言葉を言うように、良い言葉を言うように努力してると随分人生違ってくるんじゃないでしょうか。それでは今日の女明天皇が神山に登って国見を遊ばした時の歌、言霊ということ、しまいまで響く大事なこと、でその歌をもう一度歌いましょう。大和には村山あれど鳥よろ雨の神山登り滝、国見をすれば国原は削り立ち立つ、海原は釜め立ち立つ、うまし国ぞ、秋津島大和の国は。
万葉の人々第2回言霊。ただいまのお話と朗唱は、万葉学者の犬飼貴さんでした。